教育相談塾長に聞こう。ポッドキャスト教育相談塾長に聞こうは、中学受験、高校受験、進路の選び方、勉強の仕方、親子関係などについて、過去15年間で浜松の難関中学、難関高校へ多くの合格実績を出してきた株式会社学び研究所の塾長古橋和久が、リスナーの皆様からのご質問にお答えしていく番組です。第51回教育相談塾長に聞こうが始まりました。私、番組ナビゲーターの奈々と申します。塾長、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2016年が始まりました。
はい、
1年って早いですよね。
早いですね。
はい、
もう新しい年です。
はい、
はい、
皆さんどんなお正月をお過ごしでしょうかね。
はい、そうですね。
はい、いつもどのように塾長を過ごされるんですか、お正月。
僕は箱根駅伝です。陸上部出身で、駅伝三昧です。
はい、それを過ごしてもうすぐ仕事ですもんね。
そうですね、
はい
はい、駅伝とあとは、午後はもう読書ですよね。
あ、やっぱり
駅伝読書、
駅伝と読書。この時期に塾長もインプット多くされてるわけですね。
そうです、駅伝もね、すごい勉強になるんですよ。
あ、そうなんですね。
ただ応援するだけじゃなくて、やっぱり戦略とかあるじゃないですか、はい、監督のね、はい、誰を何区に配置してとかで、その同じ例えば1区とか2区、その区間の中でもやっぱ駆け引きとかって行われたりするので、どこで誰がどう仕掛けてくるのかとかって、やっぱその分析しながらこうずっとこう見てるんですよ。あれがね、仕事に役立ちます、
そうだったんですね、
受験指導とかね、やっぱ駆け引きとか求められるじゃないですか、どこでガーッとエネルギーを集中させて出るのかとか、貯めるのかとか、
勝負どころみたいなあれですね、
はい、そうなんですよね。
そういうのが駅伝で得ているとは、それは知らなかったです、
はい、
はい、ありがとうございます。それでは引き続き教育相談をお楽しみください。教育相談塾長に聞こう。それでは教育相談のコーナーです。今回のですね、教育相談では、
はい、
2016年がスタートしたということもありまして、
はい、
はい、今年1年教育の世界がどんな1年になっていくと思われるか、それに対して親としてどんなことを意識して子どもと接していったらいいかということを塾長のお考えを聞かせていただきたいと思うんですが、
新年にふさわしいですね、
はい、お願いできますか。
はい、はい、わかりました。去年1年間振り返ってみても、浜松はもちろんですけども、全国的に見ても、先を見て、経済の流れとか、先を見て学校改革を進めた学校に、志願者がね、たくさん集まったりして、受験者がたくさん集まったりして、すごく盛り上がりを見せたっていう年でもあったんですよね。それからここ静岡県においてはね、県知事の川勝さんが非常に元気がいいので、記述式のテストとかね、本格的に始まった、増えてきましたね、そういった1年でありましたよね、でそういったところに牽引されるように大きなテスト、学力調査っていうテストであったりとか、もしじゃないな、入試、そういった問題もまだ歩みはゆっくりなんだけれども、徐々に記述化が進んでますよね、そんな1年でしたよね、でそんな中で今年どうなるのかっていうところなんですよね、やっぱりこの流れは続いていくと思うんですよね、で多分これ加速するんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんです ね、
はい、ね、2020年の大学入試の改革っていう一つのこう指標となるところがあるので、そこに向けてより具体的な、施策っていうんですかね、政府が多分今年は出してくるんじゃないかなと思うんですよね。それに合わせて、静岡県であれば本当に川勝さんがより具体的なものを をこう教育現場に指示出す、出されるようになるんじゃないのかなと思ったりもするんですけども、
はい
はい、でより具体的なものって何かっていうと、もう経済に密着したもの。
どういうことですか？
うん、結局、
はい、
小中学生で身につけた学力っていうのが、うん、その子たちが10年後20年後社会に出てった時に生きていく力になっているのかっていうところなんですよね。なっていなきゃ意味がないじゃん。
あ、
それが今までの教育だったんですよね。そこにやっぱり川川さんはシャウトアウトされてるわけであって、
はい
ね、なのでより今の経済事情っていうのを 見た上で、その流れでどうやって生きていくのか、うん、10年前の日本、20年前の日本、30年前の日本、経済の流れって違いますからね、
はい、
ね、僕たちが学生の頃はまだ日本は上昇経済だったので、ね、はい、みんなと同じことをするところに価値があったっていうところがあって、うん、はい、ね、みんなと同じことができない人がなんか豊かではないみたいな、そんなところもあったんですが、はい、今ってそんな上昇経済じゃなくて下降経済なので、
はい、
ね、下降経済っていう流れに身を置いてると、まあ、どんどん悪くなってきますよね、うん、なのでそんな中で待てよ、自分の子供が10年後20年後社会に出てた時に生き抜いていくにはどうしたらいいのかっていう観点で考えていくと、うんうん、今何を教育として受けるべきなのかって考える必要があると思うんですよね、はい、
そうですね、
うん、でそういったことを真剣に考えるべき年になってくると思うんですよね。
お、うん、
下降経済はまだまだ進むと思います、
はい、
でそんな中でも二極化っていうのが進んできていてかなり鮮明になってきましたよね、はい、いろんな分野で、うん、教育の分野ももうそうなってきているので、
はい、
でも三角形の理論っていうのがやっぱりそこでも成り立って、
はい、
ね、頂点があって底辺があるじゃないですか、うんうん、大多数の人がやっぱり底辺の方なので、うん、ほとんどの人たちがその今経済がどっち向かって流れてるのかっていうところに関して非常に鈍感であって、うん、察知をしていないっていうのがもう底辺の人たちなんで、はい、ほとんどがそうなんですよね、はい、なので普通に生きてると、もう10年前20年前もうもっと言えば昭和のノリで教育を考えちゃってる人が大多数のままなんですよね。だってこのままいればどんどん豊かになっていくんじゃないのみたいな感じ、上昇経済の感覚でいる人が未だに結構大勢いらっしゃるんですよね、
はい、
でそれが一般的な考え方だと思うんですよ。でもそれでいくと今は下降経済なのでどんどんずるずる下の方に下がっていっちゃうんですよね、
うん、
でそのことに気がつき始めた人たちがだんだんだんだん出てきてそこで二極化っていうのが生まれてるって僕は思ってるんですよ、
はい、
うん、で教育の世界でもそうで、うん、一生懸命問題集を解かせればいいのかとか、
ね、
地元の進学校が一番に決まってるでしょ、はい、とかっていう、まあ、確かにそういった見方もあるんだけど、うん、必ずしも今全部そうではないっていうことですね。
なるほど
ね、はい、そこに気が付いた人っていうのが、はい、じゃあ今の教育子供に何が必要なのっていうところで考え始めていって、うん、そういった人たちが本当の学力を子供たちに提供させる環境にね、
はい、
こう連れてったりすることができるので、
はい、
まあ、うまくいってるんですよね、
はい、
うん、で冒頭にも言った、学校教育なんかも非常にうまくいってるところはそういった感じで経済の流れを読んで、
うん、
ね、でここから求められる社会で求められることって、表現する力じゃんとか、
はい、
ね、コミュニケーションじゃんっていうことで、はい、シフトを入れ替えていった学校が、はい、そういった時代の流れを読んでる人たちに大受けしてるわけなんですよ。それが、ね、より鮮明になっていくと思うんですよね。
なるほど、
うん、なので本質をつくっていうことを親御さんとしては、大事にしてもらいたいなと思うんですよね。
本質をつくですね、
うん、はい、このままいくと、うん、みんなと一緒で下に下に行くだけなんですよね、
はい、
うん、待てよ、この教育で本当にうちの子になるのか、このドリルで本当に、うん、うちの娘のためになってるのか、この塾でいいのかとかね、
はあ、一旦立ち止まってちょっと考えてみる、考えたいですよね、ということですね、
うん
うん、
そこですよね、
はい、
周り見るとほとんどの人がそんなこと考えてないと思うんですが、
はい、
できるうちは考えてるので、ね、はい、皆さんもできるうちになっていただきたい、
はい、
でもポッドキャスト聞いてる方ってやっぱり感度の高いうちなので、うん、アンテナ高く掲げて情報に対して、はい、積極的にインプットされてる方が多いので、聞いてる方って割とやっぱりそういったところではもう成功してる方多いと思うんですよね、
はい、
うん、はい、なのでこの話も、うん、なるほどねっていうことで納得いただけるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、本質をつくってこと大事になるんじゃないかなと思うんですよね。だから経済を読むってすごい今重要だと思うんですよね、
うん、
そう思いません？
いや
そんなお母さんいないですよね。
すいません、私もちょっと勉強不足ですね。
中学生では、はい、まあ、塾の中では、はい、僕の授業の中ではこういう話はもうバンバンしてます。
いいですね、中学生
そうなんですよね、はいはいはい、でそんな中で、2020年大学入試の改革に向かって、
はい、
うん、日本全体がもう人材育成っていう方向に大きくシフトを入れ替えるわけなので、はいはい、コミュニケーションできないともうほぼほぼ入試は突破できないっていうことになっていくと思うんですよね、
はい、
うん、なので、普段の会話重視してもらいたいですよね。で会話するにはやっぱりインプット量ないとアウトプットもできないので、はい、それこそ一生懸命、本当によく言いますが本は読んでもらいたいってこと、はいはいはい、インプット量を増やすっていうのは10代は必須だと思います。うん、でコミュニケーションを本当に大事にしていくってこと、社会に出たら人と言葉交わせないと生きていけないし、はい、うん、ビジネスもできないですもんね、うん、もう今女性も社会で活躍する時代なので男性も女性も稼ぐ力っていうのを意識していかないと、うんうんうん、なかなかね大変な時代なので、
はい、
中学小学校の時点からこういったトレーニングって自分が将来稼ぐ力につながっていくのかっていうのを考えたいですよね。ちょうどこの間あの横浜の福島式の福島先生 のメールマガジンで入ってきてまさにそんな内容書いてあったんですよね、
はい、
うん、この国語のトレーニングが将来、はいはい、稼ぐ力、稼ぐことにつながっているのか、今の教育はとてもそうは思えないみたいな感じで、すごいね、シャウトアウトされて、かっちょええと思ったんですけども、
はい、
で僕はあの子供が将来稼ぐ力に、はい、つながるような国語の指導をしたいみたいな、はい、じゃあするって感じ、
はい、
その具体的なことが書いてあって、あれはしびれましたね。
なるほどね、
うん、でそうやって考えてる人たちももう結構いるっていうこと、そこってすごく大事じゃないですか、
はい、
ね、暗記をすればいいのか解放コピーすればいいのか、そういうレベルの話じゃなくて、うん、ですよね、
はい、やっぱりそこも本質っていうことですね。
ですよね、
はい
はい、
じゃあ親として、まあ、子どもとの会話を大切にしていくこと、
はい、
そして本当にこれが子どもの稼ぐ力につながっているのかっていう本質を見て判断していくっていうことに力を入れていきたいということですね。
そうですね、
はい、新年からありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、以上教育相談のコーナーでした。教育相談塾長に聞こう。エンディングのお時間となりました。先ほどのですね、教育相談の中で塾長が本質を作るっていうふうにね、
はい、
おっしゃってましたけれども、
はい、
それをなんていうんですか、親として本質を見抜く力を身につけるには、
はい、
最初の一歩は何をしたらいいですか。
あ、なるほどね、いい質問ですよね、はい、本質を見抜くには視点を上げることだと思うんですよね。視点を上げる、もう空から自分がの目の前で起きている状況を眺めてみる、は
い、
結局目の前で起きていること、例えば子供が算数で10点を取ってきてしまった、
はい、
いやどうしようなんて起きている状況を一歩上から見てみる、一歩じゃないな、空から見てみたときに、この状況って何なのか、子供が10点を取ってきた、それに対して私が不安になっているっていうことは、このあとどうしたらいいのかとか、そもそも家の中が勉強する環境になってないから子供がこんなになってるんじゃないのかとか、ちょっと大枠で物事をこう考えるようになってくると思うんですよね、
はい、
うん、でそうなってた時、大枠で物事を考えられるようになった時に、やっぱりその大枠って枠ってどんどん広がっていくところがあるので、中心があるから広がっていくんですね、はい、でその中心が本質になってくるわけだから、
お、
うん、高いところから、まあ、視点を上げてみるっていう感覚をその都度その都度意識して、してみると、はい、それってトレーニングされていくので身についていくと思います。
目の前のことについ向きに、ね、なっちゃって、こう、うん、これこんな点数を取ってっていうところにしか目がいかないところから外れなきゃいけないですね、
は
い、
そうですよね、ね、
はい、
うん、視点を上げていく、
視点を上げていく、ちょっとじゃあ、うん、空から 見下ろすつもりで
、うん、あとね長い時間の中、これって10年っていう時間枠で考えたらどういうことなのとかさ、
うん、本当になんかちょっと、うん、あれですね、視野を広げた考え方見方っていうことが本質を見抜く力につながっていくっていうことですね。
そうですね、はい、
わかりました、は
い、トレーニングすると慣れてきますよ。
わかりました、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。株式会社学び研究所のホームページよりポッドキャスト専用のバナーがございますので、教育相談への質問などをお寄せください。皆様からのお便りをお待ちしております。それでは次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社学び研究所がお送りいたしました。教育相談、塾長に聞こう。